コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、猫林さん、ファスティングもね、いよいよ2日目ももう終わりますね。はい。まあ、一番大変なのがね、まあ、夜なんですけども、まあ、幸いですね、僕遅くまで、ちょっと仕事をして帰ればですね、まあ、家族がご飯食べてるとこだかも見なくていいですし、そういった意味ではですね、ちょっと刺激が少ない生活をすることができるのでね、まあ、そういう意味じゃ環境的には、まあ、ファスティングとかがやりやすいのかなと思うんですよね。まあ、でも猫バースあれだよね、毎日食事をね、作ってる方がね、例えばファスティングしたいってなった時に、家族の食事は作って自分は食べないっていうのはもうこれかなりきついですよね。まあ、なのでね、まあ、もしね、皆さんのご家族とかで、ファスティングをしたいとかね、まあ、パートナーで少しファスティングしたいなんていう希望がある方はですね、まあ、そんな時はね、せめてね、毎日の食事はね、そのパートナーの方がね、作ってくれるとしてもですね、まあ、ファスティング中ぐらいは、その期間だけはね、自分でご飯を作るよとかですね、外で食べてくるから大丈夫だよとかいう形でね、やっぱり、家族とかね、やっぱりパートナーの協力っていうのは、これ結構ファスティングはね、大切ですよ。ね、はい、ということでね、まあ、でも猫林さん、今日はね、ちょっとファスティング一応3日間やる予定なんですけども、3日間やるモチベーションがね、ちょっと上がることがありましたよね。Facebook やられてる方はね、ご存知だと思うんですけど、Facebook やってるとですね、なんか昔のね、写真が、まあ、自分だけ見れるんですけども、こう結構ね、タイムラインに上がってきてね、ああ、懐かしいな、なんていう風に思ってですね、結構僕その昔の写真見るの好きなんですよね。で、まあ、Facebook 自体はもう10年ぐらいやってるのかな、もうちょっとやってるのかな。ね、多分30代の終わりぐらいかなからやってたと思うのでね、結構古い写真も出てくるんですけど、ちょうどですね、8年前の今日にですね、横浜でね、実は講演をしていてですね、そこがですね、今回ね、僕も今度の日曜日にまた横浜に講演しに行くんですけど、そのね、全く同じところから8年前にもね、講演のご依頼をいただきまして、ちょっとお話をしに行ったんですが、本当にね、全然僕は気がつかなかったんですけど、ちょうど同じ時期だったんだなと思ってですね、猫林さんね、その8年前の写真を見たらですね、インスタグラムとかにも上げたんでね、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、その8年前の写真がね、非常にシュッとしてるんですよね。そうなんですね、シュッとした写真を見るとですね、ちょっとファスティングを頑張ろうかなっていうちょっとモチベーションになりますね。まあね、周りの人はですね、そんなに変わってないですよとかね、慰めてくれるんですけどもね、猫林さん、慰めはいらないからね。ということで、あともう一日ね、ファスティング頑張っていきたいと思います。まあ、でも、非常に体も軽いですし、デトックスされてるなって感じもするし、とにもかくにもね、胃腸が休まるので、非常に疲れがね、やっぱり回復が早いですよね。なので、まあ、ちょうどね、4月はですね、結構出張も多かったりとかね、講演も多かったりして、まあ、今のところそんなに疲れてるつもりはないんですけども、ね、後半に来てですね、また体調を崩してもね、やっぱりちょっと嫌なんでね、ゴールデンウィークまでですね、しっかり走り抜きたいと思いますので、ここで一回ちょっと体のメンテナンスをして、しっかり仕事に励みたいなと思っております。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。前回よりですね、気象変動とかですね、月の満ち欠けとか気温変化によってですね、体調を崩してしまう、まあ、気象病についてね、お届けをしております。まあ、月の満ち欠けはね、正確には気象病とは少し違うんですけども、自然現象とかによってね、体調が変化するって意味では、まあ、ある程度ね、同じカテゴリーでくくってしまっていいのかなということで、そこにくくってね、ちょっとお話をしております。もともとはですね、これはね、ご質問をいただいた、メッセージにね、ちょっとお答えする形で、お話をしているんですけども、養生ネームまっちゃんさんからいただいたメッセージでね、40過ぎからね、気圧や天気、月の満ち欠けに影響されるようになってね、結構体調崩れて辛いです、ということでね、メッセージをいただいております。で、前回はですね、そのね、気候の変動とか気象の変動によって、まあ、どんな不調が起こるのかというお話をさせてもらいました。 でなぜね僕たちは、まあ、こういうね気候の変動とかによって、まあ、心の不調から体の不調まで、まあ、いろんな症状が起こるのか、まあ、今回はねちょっと原因についていろいろもうちょっと深掘りして考えたいと思うんですが、例えばですね、すごく暑いところにいるとか、すごく寒いところにいるとか、まあそういうね、過酷な環境にいるから、いるならですね、まあ体に負担がかかって具合が悪くなるっていうことも想像できやすいかもしれませんが、まあ気象病っていうのはね、そんな大げさな変化じゃなくて、まあ低気圧が来てるよとかね、雨が降ってるよとかですね、台風が来てるよっていうのは、まあこういうね、まあある意味日常的に起こりうるちょっとした変化でも、まあ前回ご紹介したようないろんな症状が起こる、まあ結構厄介なもんなんです。で僕たちの体というのは、まあ、周囲の気温とか温度の変化はもちろんですが、まあ、低気圧や高気圧などの気圧変化、そしてね湿度の変化など、まあ、いろんな気象状況の変化に、まあ、僕たち常にさらされているわけですね。まあ、一日の中でもね朝と昼と夜では全然気温も違いますし、気圧が変わることだってありますよね。そしてね僕たちはそういうねちょっとした変化には常に対応できるように体をねこうそういう状況に合わせて変化させるシステムを持ってるんですね。気温が上昇して暑くなると汗をかいて体温を下げたりとか、寒いとね体温が下がらないように毛穴を閉じて熱を逃がさないようにして、体の中心部とか脳に要はちゃんと血液が優先的に届くように、要は必要なところにちゃんと血液が優先的に届くようにするシステムが、僕たちは備わっていて、まあ、その働きはですね本当に多岐にわたってるんですね。なので天気が変わって外部の気圧とか気温とか湿度なんかが変わるたんびに内部環境を常に一定の状態に保つ、要は命をね保つために、僕らの体を必死にね守って頑張ってくれてるシステム、これをですねホメオスタシスとかですねホメオスターシスなんていう風に呼びます。まあ、しかしねこのあまりにも外部の環境の変化が急激であったりとか、あとですね疲れが溜まっていたりしてその機能がちゃんと働かないと、まあ、気候の変化に体がついていけなくて病気やいろんな症状が出てきてしまうんですね。なのでこの気象の変化で体調を崩す原因の一つはこのねホメオスタシスのバランスが崩れるからだと考えます。でホメオスタシスっていうのはですね内分泌、免疫、自律神経、まあ、神経ですね、まあ、このね体を支える3本の柱を、コントロール常にしているもので、基本的にはですね基礎体力、体のねあの体力っていうものが土台になっているっていうふうに考えられているんですが、まあ、これはね要は肉体疲労とかストレス疲労が起こるとですねこの内分泌と免疫と神経に指示を与える脳の視床下部とか下垂体っていうね要は指示を出すところが、まあ、体の疲れとかによってですね、うまくコントロールができないとこのバランスが崩れてしまうんですね。だからよくね基礎体力が低下するとこの3本柱内分泌も免疫も自律神経も、弱りやすいよというふうに考えるんですね。だからこうよくね家に例えてお話をするんですけども、屋根が家だとするとですね、屋根が家じゃないですね、屋根が体だとするとその体を支える柱みたいなものが立っていて、それが内分泌であり自律神経であり、免疫であるんですね。でその柱を支えている土台って何かっていうとそれが基礎体力というやつなんですね。なので土台が弱ったりすると、まあ、例えばホルモンバランスが崩れればいろんな病気が起こるし、免疫機能が乱れてもいろんな病気が起こるし、自律神経が乱れてもいろんな病気が起こるしということで、まあ、こういう仕組みでね、気象病というものは起こるっていうふうに僕はいつも考えてます。でね、気象が変わることで、まあ、起こる、まあ、気圧変化なんですけども、まずですね、この気圧変化によってどういうふうな体の変化が起こるかなんですが、これね、体の仕組みとか生理学的にはですね、気圧の急激な低下、減圧によってですね、体の中にヒスタミンとかですね、ヒスタミン様物質と言われているようなものができて、まあ、体の中の水分が溜まってしまって、平滑筋の収縮とか、血管の浸透性とか、あとは炎症反応が増強されるために、まあ、いろんな不調が起こると考えられています。また、気圧の変化はですね、自律神経にも影響を及ぼします。この番組でもよくお話ししておりますが、低気圧はね、副交感神経が優位になって、高気圧は交感神経が優位になるので、だからね、急激な気圧変化というのは、自律神経の乱れを生んで、いろんな不調が起こりやすくなるんですね。なので、もともと天気を悪くする低気圧の時は、動物っていうのはね、ゆっくり過ごして、雨をね、やり過ごそうとするので、のんびりモードの副交感神経が優位になって、で、晴れの天気を作る高気圧は、餌取り行動と言われるやる気モードですね、まあ、交感神経が優位になります。 でこれがね、気圧の乱れがひどい時は入れ替わり立ち替わりスイッチがオンになったりオフになったりね、高気圧になったり低気圧になったりするたびにですね、自律神経がガタガタガタガタこう変化するわけですから、当然体のバランスも崩れてしまうんですね。さらに低気圧の時は雨雲を作るようなね、上昇気流を生むので、地表の酸素濃度が低下します。なので日頃から鼻炎があったりとか呼吸器系が弱い人は、低気圧が来るとですね、プチ酸欠のようになって、まあ、いろんな不調が起こりやすくなるんですね。あとはね、気圧変化が、まあ僕らがね、体がいろんな変化が起こるわけなんですが、それと同じようにですね、寒暖差によってもね、気象病というものが引き起こされます。で特に今の時期、春というのはね、気温が上がったり下がったり、一日の中でも変化が激しい時期で、本当ね、シャツ一枚でも大丈夫なぐらい暖かい日があったと思えば、まだまだね、ダウンジャケット着なきゃいけないような寒い時期も、もしかしたらね、まだこれから起こるかもしれませんよね。なので、こういう急激な寒暖差は、体にとって大きなストレスで、まあ、気圧同様、自律神経を乱しちゃうんですね。まあ、体としてもですね、体温を下げるの上げるのどっちみたいな感じで、コントローラーである自律神経も、まあ、寒暖差が激しいと乱れてしまうんですね。なのでね、当然、まあ、この自律神経というものが乱れれば、先ほどもちょっと触れましたが、まあ、心の不調から体の不調までいろんな不調が起こるわけなんですね。今回はですね、気象病がなんで起こるかということをちょっと深掘りしてみました。なのでね、最終回の次回はですね、まあ、こういうふうな原因で気象病が起こるので、じゃあ対策としたら何したらいいのっていうことをね、最後にお伝えしていきたいと思います。次回もよかったらお聞きください。はい、今回もクロージングのお時間です。今回もですね、気象病についてお届けをしました。原因についてね、しっかりまあこう知るっていうことはですね、対策を考えるときにもすごく大事なことなのでね、まあ、毎回これをお伝えしていますが、やっぱどんな病気もですね、原因ありで結果ありですからね、ぜひですね、その病気がどんな仕組みで起こるかっていう仕組み自体を知っておくっていうことは、まあ、いろいろ体のお手入れをすることにもですね、必要なこと、例えばね、運動をする、例えば、ヨガをするとかですね、まあ、いろんな運動してもいいんですけども、こういう運動をすることで体がどんな風に変化するのかってことを知っておくと、やっぱりやるモチベーションも起きますし、例えばですね、こういうことをしておくと、まあ、病気の予防につながるよなんていうのもね、病気の仕組みを知ってれば知ってるほど、やっぱりやるモチベーションも上がりますし、やる意味がね、ちゃんと理解できると思いますので、やっぱりね、熱意もこうだんだん高くなってきますからね、まあ、ぜひ病気の原因ということについてもちょっと知っておくといいんじゃないかなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。